昨日、ですから2月25日は、イ・ミョンバク大統領が大韓民国第17代大統領に就任して4年目となる日でした。ハンナラ党の大統領候補として出馬し、大韓民国大統領選挙の歴史上最大の得票差で野党候補に圧勝したイ・ミョンバク大統領の任期はまだ1年も残っています。5年任期で1年といえば全体の任期の20%に該当する決して短い期間ではありません。しかし、イ・ミョンバク大統領が党員であり、イ・ミョンバク大統領を大統領候補として立てたハンナラ団はもう存在していません。今年の総選挙と大統領選挙を前に、国民の心から離れたハンナラ党を再建するための執権を委任されたハンナラ党の非常対策委員会は、党名をセヌリ党に変更しました。そしてまだ任期が1年も残っているイ・ミョンバク大統領を批判しながら、イ・ミョンバク大統領とセヌリ党を差別化する線引きを始めました。非常対策委員たちだけがそうしているのではありません。4年前、イ・ミョンバク政府がスタートするとき、いわゆる政権の実際の勢力グループに加わろうとして焦る政治家たちが、政治権力とは無関係の私たちの目にどれほど多く映ったことでしょうか。しかし、過去4年間、誰よりもこの政権の実の勢力だった政治家たちさえ、最近は言論とのインタビューで、自分は実勢力ではないと強調します。このように与党所属の政治家たちは、任期がまだ1年も残った現職大統領と袂を分かすことを始めています。しかし、これは私たちにはとても見慣れた光景です。現在、野党である民主統合党に所属した政治家たちは、総選挙が近づくにつれ、各自が個人となったノ・ムヒョン前大統領の因縁を勲章のように掲げます。しかし、その政治家たちの大部分が5年前、執権与党所属だった時にはどうしたでしょうか。当時、任期が1年も残っていた現職ノ・ムヒョン大統領を批判を超えて完全に非難しながら、いわゆる参与政府失敗論を展開しながら全面衝突し、ノ・ムヒョン大統領との線引きに立ち上がりませんでしたか。キム・デジュン大統領の時にも、キム・ヨンサム大統領の時にも、ノ・テウ大統領とチョン・ドゥファン大統領の時にも、大統領任期を1年残した時点で同じことが繰り返されました。それでチョン・ドゥファン大統領の民ジョン党も、ノ・テウ大統領とキム・ヨンサム大統領の民ジャ党も、キム・デジュン大統領のセ・チョンニョン民主党も、ノ・ムヒョン大統領のヨルリン・ウリ党も、現職大統領のイ・ミョンバク大統領のハンナラ党も、すべて歴史の裏街道に消え去ってしまいました。なぜ月日が流れても、我が国の政治の現場では同一の光景が繰り返されるのでしょうか。大部分の政治家たちが、国家未来のためのビジョンや政策ではなく、権力を中心に集まるからです。新しく就任した大統領が確実に権力を掌握している間は、執権与党が大統領を中心に動きますが、大統領の任期期間が長くなり、権力の水漏れ現象が垣間見えるや、与党所属の政治家は未来の権力に近づくために、現職大統領と先を争って線引きを試み始めるのです。見ていてください。私はあえて豪語しますが、誰が大統領になっても関係なく、我が国の大統領任期が5年制である限り、5年後にも10年後にも15年後にも、大統領の任期を1年余り残したところで、同じ光景が必ず繰り返されるでしょう。前職大統領の中でご健在のお方は、チョン・ドゥファン、ノ・テウ、キム・ヨンサム、 全体同僚の3名です。この3名の方々に政治権力について尋ねたら何と答えるでしょうか。権力は宝石のように美しく、花のようにかぐわしく、蜜のように甘いと権力を絶賛するでしょうか。そんなはずがありません。彼ら自身が権力の座についているとき、満ち潮のように押し寄せてきた人々が自身が権力の座から押し出されるや、引き潮のように離れ去っていくのを誰よりも骨身にしみるほど経験したこのお方たちは、権力無常、権力の儚さ、虚しさを吐露することは明らかです。権力を媒介として形成される人間の出会いは、権力が強大であるほど必ず虚しく終わってしまうものです。80年代初めまでソウルで現金を一番たくさん所有していることで知られた方がいました。有名な高利貸し業者でした。当時私が通っていた体育館にその方も会員でした。60代の年に20代の青年のような服装をして通う、洒落者の中で一番おしゃれな人でした。その人の周囲にはいつでも人々が群れて歩いていました。その方からお金を借りたり、経済的な利得を得たい人々でした。しかし、人生の晩年に入り、ひょっとしたら誰か自分の財産を付け狙うのではなかろうかと、人々を疑いながら、子供たちとの関係すら断ち切ってしまったその方は、ソウル近郊の別荘で一人暮らしながら、近くの店で買った薄いサンドイッチで生きながらえながら、一人孤独にこの世を去ったという話を伝え聞きました。この世にはお金のつながりの輪として形成される人との出会いも数多くあります。しかし、お金というつながりの輪が切れるや否や、そのような出会いもやはりいつ付き合っていたかというようなふうに崩れ去ってしまいます。私は青年時代に一時期酒に溺れて生きてきました。当時事業をしながら持て余すほどの多くのお金を稼いでいた私の一夜の酒代は、申し訳ないことですが、そこそこの会社員の1ヶ月分の給与に該当しました。そんな宴席を毎晩開いていましたから、どれほど酒友達も多かったことでしょうか。各界各層に私と酒宴を催していた人々がいました。しかし数えることさえできないほどのその多くの酒飲み仲間の中で、その後信仰生活をしている方々を除いては、今に至るまで継続して会っている方はいません。今どこで何をしているのかも知らず、名前はもちろんのこと、その存在自体を忘れてしまった方々が大部分です。振り返ってみますと、ほとんど毎晩酒友達と過ごしながら受け答えしたその多くの対話の中で、今まで何らかの意味や価値を持った言葉として、私の胸に残っている言葉は一言もありません。男が酒を飲む間は、酒友達がこの世で一番親切な友達のようです。しかしそれは錯覚に過ぎません。酒友達は文字通り酒の席の友達に過ぎず、酒友達が酒のない席でも友達であるのではありません。権力による出会いは権力によって壊れ、お金をつながりの輪とした出会いはお金のために崩れ去り、酒で結ばれた出会いはただ酒席でだけ有効なものに過ぎません。それで人々は子供の頃の友達だけが一生の友達になれると言います。子供の頃、権力やお金や酒が入り込んでくる前にできた出会いだけが、この世の利害得失によって左右されない出会いとして持続できるという意味です。 しかし果たしてそうでしょうか。子供の頃、世間を知らない頃に愛さえすれば、その出会いすべてが成人しても理想的な出会いとして持続するのでしょうか。ハム・ソッコン先生のその人を得たかは、私たちにあまりにもよく知られた詩です。この時間にもう一度お読みいたします。千里の道、出かける道。妻子を託しながら心置きなく出かけるほどの人、その人をお前は得たか。世間が皆私を捨て、心寂しき時にも、あなたの心だけは、と言いながら信じれる、その人をお前は得たか。乗っていた船が沈んでしまう瞬間、救命胴衣をお互い辞退しながら、お前だけはどうか生きてくれ、というその人をお前は得たか。不義の死刑場で、みんな殺してもあなたの世の光のために、あのものだけは生かしておいてくれと言ってくれる、その人をお前は得たか。忘れられないこの世を前に去ろうとするとき、お前一人いるから、と言いながら、にっこり笑って目を閉じる、その人をお前を得たか。この世すべての賛成よりも、そうではない、と静かに首を横に振る、その一つの顔を思い、誘惑を追いやる、その人をお前は得たか。子供の頃出会った友達でさえあれば、私に気球の状況が突発したとき、私の妻子の責任を負ってくれるでしょうか。子供の頃の友達でさえあれば、沈没する船で一つ残った救命艇をお互い譲り合い、死刑場でこの世の光のためにあの友達だけは生かしてくれと自分が先立って行き、不義と妥協しようとする私の前途を遮り塞いでくれるでしょうか。決してそうではありません。子供の頃の友達の中にお互い被害を与えたり、反対に同じ穴の無地なとして共犯になる場合が数多くあります。人間の世の中で露ほどの死心も持たずに利害関係を完全に超越した出会いの成立と持続はひょっとすると不可能かもしれません。すべての人間が罪を内包した罪人だからです。こんな観点で今日の本文は私たちに重要なメッセージを伝えてくれています。二次伝道旅行を前にマルコを再び同行させる問題を置いて、パウロとバルナバは決別しました。しかしそれはこの世の中の政治家のように、自分の利得のために相手を一方的に捨てる否定的な意味の決別ではありませんでした。パウロとバルナバは自分と異なる相手の考えを通して、神様の一層大きな御心が成就されるようお互いパロプシスモス、激励しながら別れました。パウロと別れたバルナバは自分の主張通りマルコを再同行させ、一次伝道旅行の時の最初の目的地であったキプロス島へ出発しました。本文40節から41節がその後の状況を伝えてくれています。一方パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。そしてシリア州やキリキア州を回って教会を力づけた。バルナバと別れたパウロはシラスを自分の同行者として選択した後、バルナバが訪ねていったキプロス島とは反対の方向であるシリア州やキリキア州地方に登っていきました。その時パウロに同行したシラスは自らパウロと同行しようと志願した人ではありませんでした。本文40節は パウロがシラスを選択したことをはっきりと明らかにしています。バルナバと別れたパウロが数多くの人の中からシラスを選択して、彼に自分と共に二次伝道旅行に同行してくれるよう提案したものでした。各自の二次伝道旅行のためにバルナバとパウロがそれぞれ自分の同行者として選んだマルコとシラスには一つの共通点がありました。二人ともエルサレムで暮らすエルサレムの人間という共通点でした。前回見てきましたようにイエス様が十字架の苦難を受けられる前、弟子たちと最後の晩餐を催された場所、人々はマルコの家と呼んでいますが、使徒言行録12章11節はマルコの母マリアの家と呼ぶ、その家はエルサレムにありました。マルコはまさにその家で母マリアと共に暮らしていました。そして使徒言行録13章13節は一次伝道旅行の当時ペルゲで伝道チームを無断離脱したマルコが出発地のアンティオキアに帰還せずエルサレムに戻ってしまったことを明かしています。エルサレムにある自分の家に戻ってしまったのでした。シラスもやはりエルサレムで暮らしながらエルサレムの母教会で主要な役割を担っていました。クリスチャンに対する割礼問題を扱った第1回エルサレム公会議が終わった後、公会議の判決内容を盛り込んだ手紙をアンティオキア教会に伝達する役割を任せられたシラスも、アンティオキアでの任務を完了した後、エルサレムに帰還したことを33節が明らかにしています。このようにバルナバとパウロがそれぞれマルコとシラスを帯同して二次伝道旅行を始めようとしているとき、マルコとシラスは二人ともエルサレムにいました。だからといってバルナバとパウロがエルサレムにいるマルコとシラスを直接訪ねていき、エルサレムで二次伝道旅行を始めたのではありませんでした。彼らの二次伝道旅行の出発地も一次伝道旅行の時のようにアンティオキアでした。アンティオキアはエルサレムの隣町ではありません。アンティオキアはエルサレムから480キロも離れていました。ソウルからプサンよりもさらに遠い距離です。したがってアンティオキアにいるバルナバとパウロがエルサレムに住むマルコとシラスを各自呼んで二次伝道旅行に出かけたということは、バルナバとパウロがマルコとシラスをまずアンティオキアまで呼んで下ってきたことを意味します。私たちがよく知っているようにバルナバとマルコは親戚の間柄でした。私たちの聖書はコロサイの信徒への手紙4章10節でマルコをバルナバの甥と翻訳していましたが、ギリシャ語アネプシオスは甥ではなくいとこを意味する単語と説明申し上げました。マルコはバルナバのいとこでした。当時ユダ社会は徹底した血族中心の大家族制度を形成していました。それゆえいとこのバルナバの指示をいとこのマルコは軽く思える立場ではありませんでした。その上マルコは一次伝道旅行の時いとこのバルナバに過ちを犯した前科がありました。出発当時にはいとこのバルナバがチームリーダーだった伝道チームを中途で無断離脱することでいとこバルナバに大きな迷惑をかける失態でした。したがってマルコはいとこのバルナバが二次伝道旅行のために自分をまたアンティオキアに呼び戻したとき、一次伝道旅行の時の失敗の罪滅ぼしをするためにもバルナバの召請に従順であらねばなりませんでした。しかしパウロが選択したシラスの立場はマルコとはすっかり違っていました。パウロとシラスはお互い血の混ざった血族ではありませんでした。 幼い時から同郷であったわけでもありませんでした。パウロの故郷はエルサレムからアンティオキアまでよりさらに遠く離れたタルソスでした。パウロが世の中の権力者だったので、権力を媒介としてエルサレムのシラスを選んだのでもありませんでした。パウロが金持ちだったため、経済的な利得を餌にエルサレムのシラスを呼んだのでもありませんでした。パウロとシラスが共に当代一の酒豪であったがため、パウロがアンティオキアのほろ酔い気分の宴席にエルサレムのシラスを呼んできたのでもありませんでした。パウロがシラスを呼んできた二次伝道旅行の道は、世の中の不機映画とは正反対の道でした。当時伝道旅行の手段は、船を利用できる区間を除いては大部分徒歩でした。何日でも山を越えて川を渡って歩かねばなりませんでした。適当な宿はなく、野宿が日常のことであり、食事をまともに済ますことができないことは言うまでもなく、洗面や風呂に入ることもきちんとできませんでした。突然強盗や山賊の襲撃の前では、無防備、無対策でした。行く先々にクリスチャンたちを廃教者としてみなすユダヤ教徒たちの迫害が待っていたりもしました。その伝道旅行の道がどれほど自分たちの力に余るものであり、辛いものだったのか、パウロは自分の義を唱える偽の使徒たちの主張に反駁しながら、このように告白しました。コリントの信徒への手紙2の11章23節から27節です。キリストに仕えるものなのか、気が変になったように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、鞭打たれたことは比較できないほど多く、死ぬような目に遭ったこともたびたびでした。ユダヤ人から40に一つ足りない鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石を投げつけられたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場に漂ったこともありました。しばしば旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、荒れ野での難、会場の難、偽の兄弟たちからの難に遭い、苦労し、骨折って、しばしば眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べずにおり、寒さに凍え、裸でいたこともありました。一言で言えば、パウロがシラスを選んで提案した道は、シラスが自分の命を懸けて死を甘受しなければならない道でした。常識的な人間であるなら別段考えてみるまでもなく、玄関に拒絶するのが当然でした。しかしシラスは自分に対するパウロの選択を笑ったり、背を向けたりしませんでした。シラスはパウロの選択を受け入れて、エルサレムから480キロ離れたアンティオキアを再び訪ねていきました。そして、パウロと一緒に伝道旅行に突入して約3年の間、実に5000余キロを巡り歩きながら、現在のトルコ半島とヨーロッパのバルカン半島で福音を伝えました。その時、すでに40代だったパウロは、2000年前の当時としては老年の域に達していたのでした。そのパウロが二次伝道旅行の中で経験しなければならなかった辛苦と苦難は到底表現できるものではありませんでした。しかし、シラスは一歩も引かず、苦難を受けるパウロと共にいながら、パウロを守り、助けました。パウロが望んだ通りに、シラスは死ぬに等しいパウロの二次伝道旅行の道に自分を喜んで投げ出したので、 ハムソッコン先生の表現を借りるなら、パウロのためのその人になってあげたのです。どのようにそれが可能だったのでしょうか。32節はシラスが預言者だったことを証言しています。預言者は神様の御言葉を任せられた人です。その神様の御言葉が肉体をまとってこの地に来られた方がイエス様ではありませんか。ですから預言者はその中心にイエス様をお迎えして生きる人です。シラスが自分の命を懸けてまでパウロのためのその人になり得たのは、彼が自分の中心にイエス様を迎え入れて生きる人だったからです。神様の一人子であるイエス様が私たちの罪の代価を代わりに払われるために十字架の生贄としてお亡くなりになったということは具体的に何を意味するのでしょうか。罪の代価は死でありますので、生まれた瞬間から死の海へ沈みゆく私たちに生命の救命艇を投げてくださるために、イエス様がご自分とその生命の救命艇を交換なされたということです。醜悪な罪の奴隷である私たちに、世の光になりなさいとおっしゃいながら、不義の十字架による死刑の刑場でイエス様ご自身が私たちの代わりにその刑場の露と消えられたという意味です。ただそれだけでしょうか。十字架につけられてお亡くなりになった後、三日目となる日に死を打ち破り復活なされたイエス様は、この世の中すべての人が私を捨てても最後まで私を信じてくださいます。私が世の中の誘惑に陥ったり不義と妥協しようとするとき、このお方は私の前で静かにそうではないとおっしゃりながら首を横に振られます。そして私の息が止まる瞬間、イエス様はご自身の永遠の命で私の霊魂を抱いてくださるだけではなく、この世の中に残した私の妻と子供に対して最後まで責任を負ってくださいます。そのイエス様がいらっしゃるので、私たちはイエス様を信じてにっこり笑いながら安心してこの世を去れます。一言で言えば、イエス様はハムソッコン先生の表現のままに、私たちのためのまさにその人、いやそのお方です。それでそのお方は私たちの救い主になります。シラスはそのイエス様を自分の中心に据えて生きる人でした。それでシラスはパウロが招いた死に匹敵する伝道旅行の道に喜んで自分を投げ出して、パウロのためのその人になり得ました。パウロもやはりイエス様を自分の中心に迎え入れて生きる人ではありませんでしたか。それゆえシラスにとってパウロと同行するということは、単純にパウロとの同行だけを意味せず、パウロが心の中心にお迎えしているイエス様に仕えて巡り回ることも意味しました。それでシラスにとってはパウロと同行することが難しいことではありえませんでした。ですがその伝道旅行のより大きな恵みを受けるものはシラス自身でした。霊的に巨木であったパウロが3年にわたった二次伝道旅行の期間中、自分と同行するシラスにどれほど心強い霊的な支柱になってあげたことでしょうか。その3年の間、シラスが霊的な巨木であるパウロから受けた霊的な影響力と感化力はまたどれほど大きかったことでしょうか。 結果的にイエス様を心の真ん中に主人として迎え、仕えて生きていたパウロとシラスは、お互い相手のためのその人になってあげたわけでした。そうでなかったら、彼らの二次伝道旅行は中途で失敗に終わってしまったことでしょう。イエス様を心の真ん中に迎え、仕えて生きる人々たちの出会いのみ、世の中の利害得失を超越して真の出会いとして持続されうるし、そのような人々の出会いが主によって世の中を新しくすることができ、そんな人々がお互い相手のためのその人になってあげることができます。ですから私たちが主を信じると言いながらも、主を心の中心に添えて仕え生きていないならば、世の中の利害得失に沿って自業集散を重ねる私たちの出会いは、この世の中の混乱を加重させて人間関係を一層難しくするだけです。私が今までの人生でハムソッコン先生がおっしゃったその人が私にただ一人もいなかったとしたら、それは決して他の人のせいにできることではありません。それこそ私が中心に主を迎え入れて仕え生きることができなかった結果であるだけです。イエス様ご自身を十字架の生贄として差し出されることで、私たちに生命の救命艇になってくださったそのお方の苦難を黙想し讃える四旬節の最初の主日を迎えて、主を心の中心に迎え入れ仕え生きられず沈んだ人間関係の中で生きてきた私たちの愚かさを悔い改めましょう。私たち皆パウロとシラスのように、私たちのためにそのお方になってくださったイエス様を主人として迎え生きながら、主が望まれる誰かのためのその人になってあげましょう。その時誰かも主によって私たちのためのその人になってくれるでしょうし、その時から私たちの出会いを通じてこの時代を新しくしようとなされる主の御心がこの地に成し遂げられることでしょう。お祈りいたしましょう。罪によって死の海へ沈みゆく私たちに生命の救命艇になってくださるために、イエス様はご自分の生命をお捨てになりました。醜悪な罪人である私たちをして世の光になりなさいとおっしゃいながら、イエス様ご自身が十字架の刑場の露として切られました。しかし死を打ち破り復活なされたイエス様は、この世の中のすべての人々が私を捨てても、いつも私を最後まで信じてくれていらっしゃいます。私が誘惑に陥って世の中の不義と妥協しようとするとき、私の前で静かにそうではないと首を横に振ってくださいます。そして私がこの世を去るとき、私の霊魂はもちろん、この世に残した私の家族も最後まで責任を負ってくださるでしょう。このようにイエス様が私のためのその人、いやそのお方になってくださったので、私がイエス様から力を得てこの程度の人間にでもなることができました。それにもかかわらず、イエス様は私の中心に主人として迎え仕え生きることはしなかったので、私によってこの世の中は一層混濁していき、私の人間関係は歪むばかりでした。私のためのイエス様の苦難をたたえる 悔い改めの節気である四旬節の最初の主日を迎えて、このすべての過ちを悔い改めますのでお許しください。権力を媒介にした出会いは権力によって壊れ、お金をつながりの輪としてみなした出会いはお金のために崩れ去り、快楽で結ばれた出会いはただ快楽の席でのみ有効なだけであることを悟らせてくださったイエス様、私が私のためのそのお方になってくださったイエス様を私の中心に迎えて、イエス様が望まれる誰かのためのその人になってあげるとき、イエス様によってその誰かも私のためのその人になってくれ、その時から私が出会いの不思議さの中に生きるようになることを忘れないように導いてください。そうして私たちのすべての出会いを通じて、この時代を新しくなさろうとする主の御心がこの地に成し遂げられますように、イエス様の御名によりてお祈りします。アーメン。